皆さんこんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
DCM の原です。
DCP のエメレです。
はい、ちょっと今日は僕の方がちょっと違うバックグラウンドに、
哲郎さんは今日どこにいるんでしょう。
今 LA です。LA なんですけど、ちょうど2時間前に到着して1時間前にホテルに着いたところになって
LA の前がニューヨーク。
LA の前がノースカロライナですね。
あ、ノースカロライナか。
でその前がニューヨークです。
なかなかノースカロライナ出張ってないね。
行かないです、行かないです今回は。しかもノースカロライナのグリーンビルっていう、さらにあのラーリー空港からあの1時間半ぐらいするところあるんで、はいはい、あの行った場所が、
なんでなぜそこに行ったとか後で教えてください。
そうですね。はい、でも原さんのバックグラウンド、あれ、これビート、
あ、一応ありますよ。はい、今日実は久々の収録なので。
そうですよね、
2週間ぶり3週間ぶりぐらい
2週間ぶりぐらいですよね、
うん、
多分、
うんうん、なのであのゲットバック、
あ、
はい、ゲットバックセッション、ちょっとディズニーのドキュメンタリーにあるやついい、ね、ぜひ見てほしいんですけど、
あれいいですよね。
みんながちょっとチリチリになって最後にちょっともう一回収録しようぜっていう、最後じゃないけどね、うん、これは。
また戻ってきた。
忙しい、バタバタなんですよ出張で。
はい、はい、ではということで、ちょっとまあ久しぶりの収録なんで、ちょっと最近の、まあ特に僕は出張ここ1週間半ぐらい、
そうですね、結構長く行ってますよね、う
ん、はい、1週間半行ってて、まあ LA が最後の数日間なんですけど、ニューヨーク1週間行って、でノースカロライナが本当に2日間ぐらい、いたっていう感じなので、うん、まあニューヨークは結構多分8、9人ぐらい VC ともあっていて、まあ、その他の企業家とかイベント行ったりとか、していたっていう感じですね。
なんか哲郎さんのツイッターのタイムライン見てるとなんかねいいよね。ああ、こういう感じなんだなみたいな。
ちょっと遅れて出してるんですけど、はい、いろんなな
んかね、いろんな人に会ってて、
そうですね、どちらかというとVC 陣はそのなんか大型のファンドとかそっち系ではなくて、だいたい50ミリオン以下の、うん、ファンドの人たちと、会ってるっていう感じですね。
なんかどうですか、そのいろんな人に会ってみてのアメリカの印象とか、なんか変化って感じます？
ね、まあ、やっぱり今の経済状況もあるので、なんでなんとなくその投資戦略が2つに分かれてるのかなっていう、ところで、まあ一方で、今のタイミングだからこそ投資を増やそうっていう人が、まあ、数名ですかね、数名いるっていう感じで、うん、で残りはほとんどはやっぱりその既存投資先のサポートと、あとは、新規は、ペースダウンして、ただその分チェックサイズをちょっと大きめに出す、っていう、うん、なんかどちらかというとそっちの方が8割ぐらいいて、で2割ぐらいが、前者の方かなっていう感じでしたね。
うん、じゃあ8割の人はもうほとんど新規投資はしてませんみたいな感じなんですか？
まあ、明らかにペースダウンしてます。
それはやっぱりあれですか、それは何に、その自分たちの次のファンドレイズまでにある程度期間を長く取りたいなのか、
そう、ね、
今バリエーション高いからみたいな感じなのか。
まあ多分前者の方だと思いますと、ただ、ほとんどの人はそれを口に出してないんですけど、何人かは、それは実際言っていて、で、まあ、全員、やっぱり LP 調達は今厳しいっていう、話があって、実際に知り合いの中でアンドリーセン の、 アドバイザー務めてる人もいるんですけど、そこでアンドリーセン の、 そのなんか合宿みたいのに参加最近して、そこで、うん、アンドリーセンの人が今 LP 調達していたらもうダメだっていうなんか断言したらしくて、まあ、それぐらい
今だったらもうレイズできないよってことですか。
はい、
うん、
なんでまあそういう系の話が結構多かったのと、あとまあもちろん当然ながら AI の話は出てきたんですけど、AI に関してはやっぱり、うん、これ多分江村さんも原さんも同じだと思うんですけど、なんかいっぱい見てるけど投資は実はあんまりしてない。
すごいわかるそれ、
やっぱりフォーモみたいなものがあるので、とりあえず全部見なければいけないっていう雰囲気が流れてるんですけど、実は結構トップティアな VC は、結構抑えめに、結構慎重に、行ってるっていうところで、ほとんどの企業やっぱりまだなんか優位性がわからないとか、なんかそういう意見が多かったので、基本的にあんまり AI の新規案件は、あんまり見当たらないっていうところですね。
なんか黎明期で難しいんでしょうね。なんかその、うん、多分最初みんな結構バーッと投資して、そしたらどんどん大きい大手の会社が似たような機能をどんどん出してきて、その結果この間投資したやつってアドビの一部なんだっけみたいな、うん、なんか Google がこの間出した機能ってこの間投資したやつの競合なんだっけみたいなのがどんどん増えてきて、だんだんみんなその大手テックの動きの速さに若干、うん、なんていうか、まあ少し様子見のフェーズになったんだろうなって気がしますよ。予想以上に早かったっていうのはあると思う、うん、各社が、う
ん、いやもうマジでね、ビッグテックがリードしてる感じもありますよね、うん、むしろスタートアップより早いんじゃないかっていう、
うん、本当に、うん、
なんでまあ、うん、それもあったからこそだと思うんですけど、やっぱり結構何人かが出してた言葉だと、やっぱりディストリビューションのハックがあるかどうかをすごい見てるとかっていう言葉は結構出てきましたね。
テックで差別化するというかは、やっぱちゃんと流通チャンネル持ってて届けられる方が今は強いんじゃないかみたいな、
うん、やっぱそこの、そこが今めちゃくちゃ難しいので、ユーザー獲得するのが、ね、なのでそこのハックとか、なんかインサイトを持ってる人をより重要視したいっていう感じでしたね。
なるほどね。逆にやっぱテックの差別化はむずいっていうふうに見てるってことなのかな、やってる人たちも。
多分長期的に難しいって見てると思いますね。なんか よほどな人たちじゃない限りは。
まあオープン AI ですらね、うん、早期にマイクロソフトと組みましたもんね。
なんでまあ主な話を多分そういうところにやって、まあ、それ以外ですと、まあ、やっぱりスレッズが最近出てきたので、スレッズの話をしたりとか、
あれ前回僕らがこれ話した時ってスレッズって
まだ出てないですよね。
そうっすよね、
はい、出てなかったです、
うん、使ってますか皆さんスレッズ。
いや登録して触ってみてそっから開いて
るもうでみんな同じ感じのリテンションカーブになってるわけだ
ツイッターのちゃんと使ってる人いる？
ツイッターのコピペをしてます。
僕もほとんどポストしてないけど、
うん、
うん、なんか自分でフォローする人のネットワークをもう一回作るのがすごいめんどくさいなってやっぱ思って、やっぱインスタグラムで自分がフォローしてるのって友達が多いし、で一方でツイッターってもうメディア用とかもニュース閲覧で僕は完全に使ってるんで、それのやっぱり難しいですよね、同じそのソーシャルグラフ持ってくるのは。
そうですね、
そこにやっぱツイッターに関してのやっぱ批判っていうのは多少なりやっぱり US の VC 陣があって、で、この間ニューヨークに行った時も話していたんですけど、ちょっと静かになり始めているテックツイッターがアメリカの、なんかそれはやっぱり、
ね、使わなくなってるってこと？
はい、なんかみんな気にし始めてますね。
なんかやっぱツイッター使ってるっていうことがなんか政治的なある意味メッセージになるというか、だから要はイーロンが言ってることに賛同してますっていう感じの、なんていうかツイッターイコールイーロンになりつつあるし、昔は別にツイッターがツイッターだったけど、でツイッターイコールイーロンだし、でイーロンがあまりにも強烈なメッセージをたくさん出す結果、ツイッター好きイコールイーロン好きイコールイーロンのあの言ってるあれも好きっていうぐらいには、まあ極端な話っていうのもあるし、だから逆に言うとイーロンが言うことには全く賛同できない、だからイーロンのツイッターも本当は使いたく、ツイッターは使いたいけどイーロンのツイッターは使いたくないっていう人がすっごいいると思う、
あとやっぱりなんか
その人たちが今映ってるものってあんのかな。結局スレッドはさっき言ったみたいにもっとベースがインスタだから、やっぱネットワーク基本パーソナルのところが多 い、
やっぱりなんかそのツイッターがその徐々に、まあ、僕もそのフィード見ているとなんとなくそう思うんですけど、やっぱりなんかレコメンドのツイートが増えているその割合が、なんでちょっとずつなんか TikTok 化し始めている のが逆に良くないっていう声は結構上がってます、
ね、あそうでしょうね、
それわかるな。
なんでそこはやっぱり
スレッズとかもそういうアルゴリズムじゃないですか、
う
ん、なんか TikTok 的な、なんか全然知らない人のがバンバン流れてくるみたいな、
結構基本一緒ですね、
ツイッターはもともとそうじゃなかったから、
用途によるんだろうけど仕事向けは微妙ですよね、
そうなんですよね。なんでまあそういう話をしたり、まあ、多少なり LP 集めをどこでやってるのかって、まあ、東南アジアが上がりましたけどそういう話とか、
東南アジア
中東ですね。
中東ね。
中東ね。
中東が上がったりとか、まあ、あとはなんか VC としてあのこのフェーズでどういうふうに優位性を作るのかとか、なんか、まあなんかあのまあ、一人一人30分から1時間ぐらいしか話してないので、なんで、まあ、そこまで深い話はできなかったですけど、うん、まあ、なんかいろんな議論はできましたね。
なるほどね。
まあ、でもファンドレイズがやっぱ大変そうという見込みから投資ペースを減らしてるっていうのは、うん、まあ、明らかになんですね、うん、これなんか過去には1年ごとにレイズしてるようなファンドもあったと思うけど、今ちょっと 2,3 年になってきてるのかな。まただ
いたい3年って言ってますね全員。
まあまあ、だからペースダウンって言うけど、その過去にインドのペースがちょっと異常だったから、うん、なんかペースバックだけど、バックトゥーノーマルだけどね、そのペースに関しては、うん、だからなんか多分その異常に止まってるって感じもないと思うんですよ、うん、その別になんか全くしてませんっていうか、ペースが戻ったって感じだから、なんか本当に過去2年ってもう会いました、ああもうタームシート出しますみたいな、
うん、
っていう異様なスピード感でどんどんみんな投資してたのが少しまあ落ち着いただけであって、なんかしっかり投資はされてるし、あのどこも全然アクティブというかインアクティブでないっていう意味で言うと、だからあの普通っすよね、なんかね、全然健全な状態に戻ってるなって気がしますけどね、投資ペースは。
あとはなんか LP 向けのアップデートを送るときのなんかアドバイスを聞いてきたりとか、
うーん、
やっぱり もうちょっとみんなしっかり LP アップデートし始めたっていう感じですね。
そうですね。どこまでバッドニュースもちゃんと共有するかとか、そういう話かな。
そういうのもありますし、なんかどこまでしっかり投資先の話を組み込むのかとか、新規案件の説明をするのかとか、なんかそこら辺もあのやっぱりそのコミュニケーションをよりしないといけないっていう認識はみんな持ってますね。
なるほどね。
まあ、これも次のファンド
へ、まあ、そこもある程度バックトゥーノーマルな感じしますね。なるほどな。
なんでまあ、だ
結構あれですよね、やっぱ、うん、あ、ごめんなさい、その延長で言うと、やっぱ日本詣をしている人たちも多いなと、相変わらず感じて、なんか日本、そうそう、なんかニューヨークとかでアポ取ろうと、僕も今度行くから。してると、いや先週日本にいたよとか来月行くよとか、結構彼ら来てるなと、でやっぱり LP と会いにとかっていう人が多いなっていうのは、
いや本当になんか僕もすっごいあの US の VC 多分大きくないところで今 まあ、この 2,3 年で始めたようなファンドの人が、その日本で LP ってどうやってリーチアウトしたらいいのとか、どういう人がいいのとか、すごい連絡は確かに来るようになって、まあちょっとね、なんかまあさっき言ってた LP マーケットが中東っていうのはありますけど、日本の実は LP マーケットもすごい注目集めてますよね、
うん、
今、
うん、
でも誰がだから海外のファンドに投資を したいのかっていうのはちょっと逆にもっとクリアになったらすごいどんどん来ると、
うん、
いや集まるよね、
誰もわからないっていうのはある、うん、あるのと、あとやっぱり印象としては、で実態としてもそうかもしれないですけど、やっぱり結構デューデリのプロセスがめんどくさいっていうのは皆さん聞いてますね、日本の LP が入ると、あとなんか異常に情報を求めて
るとか、まあ
そこら辺はまあバランスの問題だと思う、
やり取りのコミュニケーションの、そう思う、あとは純粋にコミュニケーションのハードルというか、そのがまあ普通ですけどね、海外ビジネスやるとしたら、それって、そっちのスタンダードとこっちのスタンダードがちょっと違うし、特にコミュニケーションのペースとかコミュニケーションの方法とか、なんか遠回りな表現とか、そういうことも含めてなんかよくわからん、めんどくさいってなってる気がする、
そうですね。なんでまあ、
まあでも、
ニューヨークに関しては、まあ、そこの VC 人が主に話して、でまあ何か起業家とかと話したっていう感じですけど、はいはい、まあ、その後はノースカロライナ行って、そこでミスタービーストと、ミスタービーストの
ミスタービースト
スタジオツアーに、行きまして、ちょっと残念ながらミスタービースト本人には会えなかったんですけど、あのちょっといろんな理由があって、はいはい、
そのミスタービーストがそのノースカロライナのすげえ離れたところにいるんですか。
そうです、そうです、彼の実家な、実家兼今、まあ、あの何個かすごいでかいビルを持ってるんで、
あ、そうなんだ。
はい、
もうそこで一大帝国を作ってるんですね。
そうですね。なんでスタジオも、3つあったんですけど、僕は2つツアーしに行って、もうなんかハリウッド級のなんかビルでした。
うん、
へ、結構すごかったです。セットもなんかもうその一番メインに行ったやつなんか5つぐらいセットがもうあって、うん、全部自分たちで作ってるんですけど、うん、それもあのすごかったです。
ミスタービーストのインタビューって全然話変わりますけど、めっちゃ面白いっすよね。
いや、めちゃくちゃ面白いです。
めちゃくちゃ面白いし、めちゃくちゃ、うん、そう、めちゃくちゃアントレプレーナーだから、うん、すげえ勉強になるというか、うん、あのモチベーション上がりますよ、うん、あれ、
まだ25歳です
からね。ぜひおすすめ。ミス、そうね、ミスタービーストが言うことのね、すごさというか日々の努力のはすごい、うん、ここまでこだわって、うん、まあ、言うこと全部同じなんですけど、でも基本的にだからこそ本当に筋が通ってて、全部めちゃくちゃ面白いというか、うん、
基本的に休まないですからね彼。
うん、もう本当そうだよね。メッセージはすっごい、
うん、本当に、
結構強烈な、ここまでしないとやっぱこのみんなができることで成功するっていうのは誰もができる、モートゼロみたいな、参入障壁ゼロの世界でやるっていうのが、まあこういうことなんだなっていうのは思い知るというか、
うんうん、今はもうすごいすごかったですね。もう施設とかチームとかを見ても、もう圧倒的なスケール持っているので、うん、僕が日本で会った時からそこからも成長しているので、あのチームメンバーの人数とか、あの、うん、やっぱちょっとレベルが本当に違うなと思いましたね。
なんか今世界一の YouTuber とかなったんだっけ？世界一、ね、そういうレベル？
一応、うん、こう、あの、その、子供チャンネルとかを除くと、あの一位、うん、
すげえな、
うん、これもちょっと僕らもポッドキャストやりながらなんかね、サムネイルもっとこだわんないといけないのかなみたいな、なんかで異常な、もうすごいんですよ。当たり前なんだろうけど、なんかすごい、うん、
すごいデータ、
すごい日々の努力があって、うん、なんかね、もう本当にあの彼が言ってた言葉で、いや、僕の中では正直さっき参入障壁ゼロって言ったけど、彼はもう参入障壁すごいぞこれみたいな、うん、なぜならば俺めちゃくちゃ働くからみたいな、うんうんうん、それが参入障壁って
俺と勝負だと。
そう、もうこれも十何年も毎日やって、これしか考えてない、自分の人生全部かけてるし、うん、もうなんかプライベートなんてないし、うん、それが参入障壁っていう感じで言ってて、うんうん、
ライバルが出てきたらさらに働くって言ってますからね。
そう、そうそうそう。
努力で
それだけみたいな。
すごいですよね。
誰よりも絶対に働くし、誰よりも絶対考えるしみたいな。
やばいです。
だから別にやってもいいけど、おすすめはしないよみたいな。生活なんてもうボロボロだしみたいな。
でも本当そんな感じです。あの彼の一緒にずっとスタッフとも同行しましたけど、いろいろ話聞くとやっぱり。うん、もうパーソナルな人生がほぼないんで、
見切ってますね、
うん、
ちょっと日本でもね、もっとミスタービーストなんていうかどんどん見てほしいですよね、あれ。
そうね、
まあ、別にミスタービーストのチャンネル見てほしいっていうよりかはあれですけど、ミスタービーストって人間のすごさは確かに、う
ん、やっぱ考え方とか知られていいと思う。ビジネスの戦略の作り方とかやっぱりすごい面白いので、
うん、
ぜひぜひ
見
てもらいたいですね。
で、哲郎さん今 LA にいるんですよね。
今 LA ですね。で、
ここでも VC とかあるんですか？
VC は一応一社会うんですけど、まあ、基本的に起業家とか知り合いの人たちとかと会うっていう感じなので、なんかクリエイターと会ったりとか、まあ、LA なんで、
あの LA っぽいですね、
はい、
エンターテインメントインダストリー。
なんで、あの実はあの LA からは草野さんがジョインして、オフトピックしていろいろ行動し、うんうん、していくんですけど。
あ、そうなんだ。じゃあオフトピックの収録もそこからやるみたいな、
は
い、
オフトピックの収録はしないです。
あ、しない、そう、
しないです。全部事前収録してるんで、あの、
はいはい、
大体もう1ヶ月前に全部撮ってるんで我々は。
おお、すごいね。日本版ミスタービーストですね。
いやいや、全然、いや、そこあの比べないでください。
あのミスタービーストハードルめっちゃ上げた。
そうですね。
で、エムレ君が来週から、
う
ん、
僕、そうね、来週から2週間ニューヨークとシカゴとサンフランシスコ行って、まあ、はい、いろんな VC と会うと。 いう感じで。
あ、じゃあ東から行って徐々に西に行くっていう感じですか。
そうそうそうそうそう。
いいですね。
はい。
ちょっとまたいろいろヒアリングしてくださいよ。
ね、またその、ね、その報告もこの場でできればなと
思う。そうですね。うん、
だんだんなんかマクロもあのさっきユメルさんがシェアしてくれた、さっきじゃない昨日かシェアしてくれたニュースもそうだけど、だんだんマクロ戻ってきてるんじゃないか説みたいな、うんうん、ありましたもんね。
そうだね。
うん。
ちょっとここからいろいろニュースの話もしますか、最近の。
しましょうか。
はい、
う
ん。
ちょっと今のじゃあ流れで、あれからいく、ちょっとそのマクロ的なところで、
うん、
これ後でリンク貼れるんだよね。なんか一つあの、ブログ VC の人のブログで出てたのが、あのこっから良くなる可能性あるねみたいないう内容のブログで、まあ今の足元の状況は哲郎さん言ってたみたいに、あのまだファンドレーズが厳しい、あのそれがゆえにファンド投資ペースをまあ落としてるというか戻し、あの昔に戻ってる状態で、まああのまだテック株のバリエーションもすごく、特にレーターステージ、あの引き続き下がってますよねみたいな状態なんですけど、なんかまあそのブログで書いているのはフレッド・ウィルソンのブログですね。ナスダックの指標とか見てると、まあ、実は去年はすごく下がったけど、今年に入ってから 40% 上がってるよという、
うん、
まあ、これはあのもう金利をこれ以上上昇させないんじゃないかっていう期待値だとか、うん、なんだったらもしかしたら金あのもう少し緩和に行くんじゃないかみたいなとか、
うん、
まあ、今までの引き締めがあのもうそろそろ終えつつあるよね、ここから、うん、あのまた回り始めるよねみたいないう期待値から、まあ、株価がすごく上がってきているっていうのがあって、でなんかプライベートマーケットってあのパブリックマーケットの大体2から3クォーターぐらい遅れて、
うん、
まあ、連動していくっていう今までの動きがあるから、だからまあ今パブリックが戻ってるってことは、今年後半とか場合によっては来年頭にかけてプライベートの方にもその影響が来て、あのいよいよあの戻り始めるんじゃないかみたいな、うん、まあ、なんかそういう声も彼に限らずちょっとずつ聞こえるようになってきたかなっていうのが最近のなんかまあニュースというか最近の動きですかね、
うんうんうん、
これについてどう思います？
なんかナスダックはなんか分かりやすく今言った理由で戻っているというか、そのマクロのそのテックがどうとかっていうよりかは純粋に金利とインフレがおそらく容易になって戻ってきているけれども、で今フォワードで3の10倍ぐらいみたいなのって、うん、でも多分レーターステージの今のバリエーション、特にダウンランドしてない会社がもしあったとしたら、多分フォワードの10倍っていうレベルじゃないから、
うん、
結局まだギャップあるだろうなって気がするんですよね。多分この2年間でCOVIDがあるときに、ファンドレイズした会社っておそらくじゃあレベニューの20倍50倍みたいな世界で、うんうん、おそらく調達してたと思うし、そうするとじゃあ10倍にするのはもうちょっともしかしたら時間かかるかもしれないし、うん、でそうすると、うん、結局まだパブリックマーケットよりも高い、あの相対的にバリエーションが高いから相対的に資金調達が難しいよねっていうふうにはなるでしょうね、まだレーターステージは、うん、でアーリーステージはまあ結局さっき言ったみたいにあのマクロの影響っていうよりかはその自分たちのファンドのペースの問題と面白いテーマがあるかっていう問題で多分動いていくと思うので、なんか結構なんていうか、多分去年の今頃僕らがポッドキャスト始めた時ってすごいむしろクリアで絶対悪くなるじゃんみたいな、
そうだね、
どうの仕様見たって悪くなるけど、今一番なんていうかどうなるか一番不透明かもしれないですよね。1年前はもう不透明さがっていうよりかはもうクリアに悪くなるよみたいな、で今はどっち行くんだろうねっていうのは確かになんか複雑ですよね。複雑というかそれぞれのステージで
今以上に悪くなるリスクもあると思う、
まだあると思うけど、
悪くなるリスクはあれですよね、多分そのそれこそその2020年から22年の頭ぐらいまでに調達した会社がどんどんダウンラウンドしていくと、そろそろ LP が VC に出資しなくなってしまう可能性があるので、うん、長期的に見ると そこで影響が起きる可能性はあるっていう、ただ市場全体の市場としては多分これから上がるとは思うんですけど、ただ多分次の1年間そう見えるかというとそう見えない可能性はあるっていうところです。マークダウンがいっぱい起きるので、ね、 でもなんか、うん、
でマークダウンはレーター、原研一さんみたいにレーター中心で
主にレーター、うん、でもシリーズ AB でもすごい起きると思うので、結構シードシリーズ A でユニコーンになった会社が多かったので、その2021年とか、
うん、
なんで、で難しいのはその悪い会社じゃない、そのめちゃくちゃいい会社も多いんですけど、ただただただバリューが高すぎたっていう多分ところで、なんでこれね、うん、もしかしたら代表するのがノーションになっちゃうかもしれないんですけど、ノーションってめちゃくちゃいいプロダクトなのに10ビリオンのバリエーションついてるって、多分今100ミリオンの ARR いってるかわからないですけど、100ミリオンだった場合結構高めのバリエーションになっちゃうので、あの、うん、なんでまあそこに行くまでになんかどこまでその掘らないといけないのかとか、なんかどこまでその、うんうん、なんかそこら辺のなんかギャップがどう解決するのかはまだ見えてこないですね。
そうね。あとなんかさ、そのナスダックっていう指標がそもそもこのテックとかスタートアップ、特にスタートアップかな、スタートアップの状態を表すのに正しい指標かっていうのがなんかちょっとよく分かんなくて、うん、よく分かんないっていうかちょっと僕は疑問を持っていて、なぜかっていうともうナスダックってもうほとんど大きい超大手テックにだいぶ引っ張られるから、なんか彼らが調子いいっていうだけしかない、うん、なんかこの AI が始まってからのニュースってほとんど、そう、もうなんか超有名大手テック企業がはもうすごくその波に乗ってるから、彼らが株価を伸ばしている、で彼らのビジネスはもちろんそのめちゃくちゃ悪化することはないしっていうことでしかないのかなっていう。だからその大手テックがうまくいってるからって、じゃあさ今言ったようなノーションがいい、むしろ逆かもしれないですよね。彼ナスダックが伸びれば伸びるほど要は大手がうまくいってるから、すなわちスタートアップのチャンスなくなってる可能性すらあるから、なんかどうなんだろうなって気がしちゃうけどね。
まあ、実際の多分この今年入ってからの 40% の伸びも牽引してるのは7社だよね。なんかそれこそ NVIDIA とかはめちゃくちゃもう筆頭株だと思うけど、で彼らの時価総額が巨大なんで、そこは結局引っ張っていっちゃうっていう。
そうそうそうそう、だから何なんだろうね。なんかそのどの指標を見ることが一番その今のマクロの状況を表すかっていうのが、なんていうか少しそのやっぱりマーケットが2つに完全に分かれてきてると。昔はみんなそのテック、ナスダック見れば なんとなくテックの状態分かったけど、スタートアップと大手の差があまりにも今ありすぎるから、
確かに、
とか未上場と上場の状態、その調達マーケットの状態も全然違うし、レーターとアリも全然違うし、
分解してみないといけないですよね。その例えばその今既存のファンドを持ってるLP、あの VC とかはちょっと苦しいタイミングかもしれないですし、今立ち上がってる VC に関しては逆に多分これから投資するべきかもしれないですし、そのレーターステージも今需要とあのサプライとデマンドの差がすごいあの広がっているので、だからその各そのレーターステージ、アーリーステージ、 VC、VC の中でも既存今動いてる VC と、新規で出てきてる VC と、なんかいろんなところでやっぱ分解してみないと、そのそれぞれの経済環境が全然違うっていうところですよね。
そう思います。
じゃあ次のニュースいきますか。
やっぱり、まあ、マイク・モリッツさんは一応メンションしておかないといけないですよ ね、 ちょうど
メンションだけしましょうかね。
まあ、一応セコイアでちょっと経営メンバーが、入れ替わりっていうか、まあまあ、マイク・モリッツさんも何歳だったんですかね。まあまあ、
もう60だって30何年間も
う
30何年間セコイアにいるっていうことなんで、
68歳だって
68歳
まあでも2012年にはもう退いてますからね、ある意味経営から。はい、
なのでまあ一応彼と、あと一応もう一人と、あと、数ヶ月前にもう一人なんで合計3人が退任したっていうところで、でマイク・モリッツさんに関しては一応セコイア・ヘリテージ、はまだ、仕切るらしいんですけど、基本的には、そのセコイア全体としては、関わらないっていうところなので、まあそこは、まあ、これも一部なんかトランジションの話っていうところもあれば、まあ、一部の多分他のメンバーは、途中で抜けてるっていうところもあるんですけど、まあ、一応なんかそういうことが起きたっていうところは多分、まあはい、まあマイク・モリッツさんなんで、はい、免除しないといけないかなと。
そうですね、メンションだけ、は
い、なんかこの記事あれだよね、そのあの若干ネガティブな等に書かれてるというか、うん、いやセコイア引き続き大変なんだよみたいな感じで、うん、セコイアの言葉でいうクルーシャブルモーメント、
うん、
だよね的な感じなんだけど、なんか俺読んだ感想としては、いや別になんかそんなにネガティブじゃないというか、
マイク・モリスはそれこそ68、ザイ・インフォメーションのナラティブですよね最近の。
そうそうそう、ね、なんかマイク・モリス68だし、うん、あとなんか あれですよね、割と最近入ってクリプトやってたチームが、うん、自分で AI を立ち上げるため、うん、AI スタートアップを立ち上げるために辞めるみたいなのも続いて、
うん、なんか
30数人いる投資チームのうち数人が辞めていくっていうのは、うん、なんかそこまで、
うん、
悲劇的なことではないというか、
うん
うん、まあよくある話に、それこそ何ヶ月か前のブレイクアップ、チャイナとインドがブレイクアップしたみたいな、うんうん、いうのをちょっと無理やり紐付けてネガティブニュースっぽく出したのかなっていう印象
は
ありました、う
ん、ね、ロロフさんが辞めたらそれはなんかすごいですけど、なんか、
あ、そうだね、
なんかそうじゃないので、うん、なんかこれは別になんか、うん、ただまあメンバーが何人か辞めましたっていう、で、まあ、マイク・モリッツさんに関してはもう多分数年前からこのトランジションが起きてたので、うん、そんなすごい話ではない
ですよね。なんか逆に言うとセコイア最強伝説みたいなのがなんか崩れてきたというか、なんかそこを崩しにかかってる人たちがいるのかなっていう感じがしました。
そうですね、
はい、
他に何かニュースってあります、はい、それとも一旦ここで締めます、一旦ここでしましょうか、うん、はい、
じゃあもう皆さん出張なんで次はエムレ君がアメリカ行って、
はい、
原研も出張でしょ、
はい、
僕は今から韓国に行って韓国の VC とかスタートアップにいっぱい会ってくるんで、またそっちの話もアップデートします。
今からってすごいね、じゃあここから空港に向かう
そうです
、はい、じゃあ閉めましょう、
はい、
間に合うようにしないとフライトに
じゃあ今回聞いていただきありがとうございました。今回話した内容気になった方は概要欄に載っている我々 Twitter アカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。